2月9日この日も豪雪のためにここで礼拝を守ることができませんでした。そういう中で教会に除雪に来られた方があられまして、私も一緒に加えさせていただいたんですけれども、この2月9日ですね、山梨日日新聞を手にしまして読んでおりまして、不思議なこの記事に出会ったんですね。祈りを力に、題としておかしいんじゃないかと思ったんですけれども、奇妙な記事から、しかしこのまさに地球の中で救いを求める者の声が聞こえてきた思いがいたしました。これは多くの方がお読みになられたと思うんですけれども、家族3人がその1人の人によって惨殺された、そういう被害を受けたこの遺族の方のことなんですね。で、コウさんという方なんですけれども、この家族の命を奪った犯人はリュウさんという人ですね。なんとそのコウさんの家族を含む約20人を殺害していたということが判明した。で、そういうその被害に遭ったこの人は妻も失ったわけですけれども、一つの約束をしていた。それはカトリックの洗礼を受けて、受けるということであったというんですね。で、そして、この方はその洗礼を受けて、そうだ、教会に行って洗礼を受けよう、そして気持ちを少しでもこの穏やかにしようという思いになられたというんですね。だけれども、この怒りは殺意に変わって、本当に体をもう震わせるばかりだったというんですね。彼を引き裂いて殺して自分も死のうとさえ思った。ところがこの龍という人に子供がいることを知ったというんですね。そこから自分の気持ちに変化が起きた。で、そういうその中で、教会に行くようになって、なんとこの人はですね、礼拝堂で祈り、聖書をノート20冊分にわたって書き写すことをし始めたというんですよ。それで聖書の中の一つの言葉に出会うんですね。許しという言葉に出会った。彼はこう言うんです。彼は罰を受けなくてはならない。しかし温かい家庭に生まれていたら、社会がもっと手を差し伸べていたら、違った人生があったのでは。生きながら改心する機会を与えるべきだ。こうして彼は死刑の制度に反対するようになり、その死刑を望まないとする嘆願書を裁判所に出して、こう死刑廃止運動に参加するようになった。この犯人とはなかなか会う気持ちにはなれないけれども、こう書いておられるんですね。こういうその、地球を聞き取る力というものが、この韓国社会の中に、この国よりも、私たちの国よりも、この育っているんではないか、育っているということを申し上げると非常に傲慢ですけれども、私はそういう率直な思いを持ったんですね。私たちのこの国に、その気球の叫びを聞き取る力を萎えさせるその力が働いている、そう思わざるを得ないんですよね。東に行っても西に行っても、南に行っても北に行っても、大きな偽りというものがこの国にあるのではないでしょうか。これは実に深刻な問題だと思うんですね。それが実に吹き出してきている。その南京における虐殺はなかったんだと、慰安婦というような人は存在しなかったんだと、これはこの国でその平然と語られているその嘘ですね。 こういう声がその大きくなるということは、公の形でその発せられるということは、人々のこの救いを求める世界の気球を知らせる声を聞き取る力を萎えさせているものですね。私たちは本当に危険な時代に生きているということを思わなければいけないと思うんです。そういう中で久しぶりに私はこのですね、尊敬するこの気球を聞き取ることを私どもにその示してくださった一人のルーテルの教会員の人の記事を読んだんですね。皆さんもよく知っておられる方の名前です。塩谷よし子さんですね。この方は赤ちゃんポストを始めた方で知られておりまして、熊本県知事を2期務めた方ですね。で、ある雑誌にこの方のその写真と記事が載ってたんです。実は私は教員時代に九州であった会議に出てこの方にお会いしてるんですね。それでその今でも忘れることができないんですけれども、その600人ぐらい集まったその学校関係の会議であったわけです。キリスト教私立学校のその教員たちが集まっていた会議なんですが、そのゲストとして講演をなすってくださったんですね。その時熊本県知事の2期目に入っている時だったんですけれども、この塩谷さんが講演をなすった、まず心を打たれたのはその人の輝ける顔なんですよ。そして久しぶりにこの雑誌でこの方の写真を見た、やっぱり変わってないんですよね。直感しました。この人はあの時の塩谷さんと全く変わっていないんだってことを思ったんですね。塩谷さんがこういうお話をしておられるんですね。その暴力によってこの生まれてきた赤ちゃんがいたっていうんですね。母親は19歳だった。で、塩谷さんはそのあるその子ども施設の園長をして、まあ、おられたんですけれども、そこへ預かってほしいというふうに連れてこられた。で、母親はなかなかその自分の子どもをこの愛することができない、だから育てることができない。で、そういう子どもを、まあ、預かることになったっていうんですね。でもってそのお預かりしたんですけれども、預かったんだけれども、この障害がたというんです。ですからそのためにその赤ちゃんは病院から病院へともうたびたびこの転々として移されていった。眼科、脳外科、リハビリテーション、抵抗力も弱かったために本当にずっと病院通いをしていた。お医者さんはこう言ったっていうんですね。発達は遅れています、もしかしたら育っても寝返りさえ打てないかもしれませんよ。しかしたくさんの専門領域職員の人たちが本当にこの子を一生懸命、まあ、その育てた。この赤ちゃんは寝具をつけながら立つことができるようになって、たった一言でしたけれども話せるようになったんです。このことをですね、このお話書いておられまして、こう言っておられるんですね。障害がある子が痛さに泣き耐え、自分の体を提供してくれたのだ。それがドクターたちの心を揺さぶり、医者やリハビリや療育、あるいは養育や保育、これを高めていくエネルギーになったんだ。これは忘れてはならないことだと思います。で、最後のこの方のメッセージなんですけれども、これはこの通り尊い言葉ですので、皆さんに お伝えしたいと思います。人類は弱い人たちに対し何とか命を長らえさせたいという願いで発達してきていると考えたとき、一人一人の命、その命の姿に無駄はない。この命があるから、多様な命があるから歴史がつながっているということをしっかりと受け止めなければならないと思います。知的な人材というのはこの私たちの国で欠いてはならない大事な視点なんだけれども、そういうその存在に対して私たちは言わなければならない言葉がある。それはあなたは一体どんな形の中であるがままの命のために働くことができるのか、それを考えていくことが大事ですよね。あなたが持っている知性、あなたが持っている財力、これをそこでとどめてしまうのではなく、多くの人々のために、日本のためだけではなく世界のために使っていく、それが役割なんですよね。地球の声を聞き取る力こそ私どもに今求められていること、それは間違いないことだというふうに思うんですね。一人の障害を持つ赤ちゃんがその気球の声を上げた、それを聞き取ることのできる人たちがこの子の周りにあったということ、これは尊いことだと思うのです。韮崎教会は今韮崎市のこの場所に置かれています。これは実に意味深いことではないでしょうか。教会を取り巻く市民たちが、私たちはこの礼拝において、あるいは祈祷会において、聖書を読む会において、神の言葉を聞き取ることができている、これこそ気球の声を聞き取る力が与えられる素晴らしい機会だと思うんですね。パウロはフィリピに行き、そして安息日に町の門を出て祈りの場所があると思われる川岸に行った。そして私たちもそこに座って集まっていた婦人たちに話をした。実にこのパウロをよく表している言葉です。祈りの場所があると思われる川岸に行ったっていうんですね。この感覚です、このセンスです。地球の力を、この聞き取る力を持つパウロ、私たちもパウロに続きたいと思うんですね。共に教会における交わりをにおいて互いを分かち合い、そしてその共に祈り、聖書の言葉を通してこういうこの力が養われていく。この死刑囚を許そうとする高さんは聖堂で祈り、聖書をノートに20冊分にわたって書き写す中で許しという言葉に出会ったんですね。私たちも本当に祈りつつ、もうひたすら聖書を読み、聖書を分かち合っていきたいというふうに思うのです。そういうことを通して私たちは気球を、その聞き取る力を確かに養われていくんだということを思うものであります。お祈りいたします。